説教の前に祈りを捧げます。天の父よ、私どもは今ここに集っております。どうぞ私たちが捧げる礼拝をあなたが読みしてくださいますようにお願いいたします。特に賛美、感謝、信仰の告白、献身の思いを受け入れてくださいますように、あなたは私たちに御言葉を語り、また救いの約束を確かにしてくださいますようにお願いいたします。そしてこの場所を恵みと幸いをもって去ることができるように変えてください。その祝福をこの1週間私たちはそれぞれ保ち続けることができますように、特に御言葉の祝福、御言葉の恵みを持ち続けることができるように変えてください。この礼拝に集うことができない多くの兄弟姉妹たちがおられます。どうぞ一人一人を導き憐れんでくださいますようお願いをいたします。何が最も大切であるかを私たちがいつも心に留めることができますようお迎えにください。健康がしておりますもの、また同齢ゆえに身体に不自由を覚えておりますものを憐れにくださいますように、時間をとも同じをして諸教会で守られておりますキリスト者の礼拝を守り導いてくださいますように、イエスキリストの御名を通して祈ります。
アーメン。
フィリピの信者の手紙の第3章12節から14節までをお読みいたします。新約聖書の365ページです。フィリピの信者の手紙の第3章12節から14節まで。私はすでにそれを得たというわけではなく、すでに完全なものとなっているわけでもありません。何とかして捉えようと努めているのです。自分がキリストイエスに捉えられているからです。兄弟たち、私自身はすでに捉えたとは思っていません。なすべきことはただ一つ、後ろのものを忘れ前のものに全身を向けつつ、神がキリストイエスによって上へ召してお与えになる賞を得るために目標を目指してひたすら走ることです。私たちは立法の行い、あるいは儀式によって神から義と認められることはなく、むしろ私たちが神に良しとされるのは信仰によるのであるということを学びました。信仰に基づいて私たちはキリストとその復活の力を知り預かり、さらにまたイエス・キリストの苦しみにも預かること、それが信仰だということを学んでまいりました。でこの信仰によって私たちはキリストの死の姿と同じようになり、さらに死者からの復活に達するようになる、あるいはそのことを信じている、このようにパウロは言ったのでありますけれども、それに言った途端に彼は誤解を招かないように申します。私はすでにそれを得たというわけではなく、また完全なものとなっているわけではない、 これは前との関係から言えばキリストの死の姿にあやかることと、そして死者の中からの復活に達すること、それはまだ得たのではない、あるいはそのように完全になっていたのではない。さらにパウロは何とかして捉えようと努めているがと申します。そしてイエス・キリストによって捉えられてはいる。しかしこの手でしっかりと捉えているわけではない。で、12節でパウロはすでにという言葉を2つ続けて使っております。で、よく申し上げますが、同じ言葉を2回使うということは、日本語でもそうなのですけど、聖書が書いておりますギリシャ語の方ではもっと強く強調する言葉です。ですからすでにそれを得たというわけではない、またすでに完全なものとなっているわけではない。すでにすでにというのはまだそうではない、まだそうなってはいない、このまだということを強調している言葉になるわけです。で、私たちはパウロがこのように言っておりますときに、キリストの復活の姿に、キリストの復活そのものにもう手にしているのでもなく、またもう完全にそうなっているわけではない、このように申します。で、この得たという言葉と完全なものになっているわけではありませんというこの言葉も、実は聖書が書かれておりますギリシャ語を見ていきますと一つの区別があるのです。一つは文法の言葉で申しますと過去形、すでにそれは起こったという意味です。もう一つは完全なものとなっているわけではありませんという言葉で、特別書いているのは完了形という言葉で、ずっと今まで続いてきている、そういう意味を持っております。ですからそれをもうこの手で得た、過去になっている、もうすでに得てしまったというわけでもない、あるいはずっとそれを得続けてきているけれども、継続しているんだけども、もう完全なところまで達したわけではない。で、こういうふうにですね、2つの言葉を使うことによって、非常にそれを、何でしょうか、動的にと申しましょうか、ダイナミックと申しましょうか、そのようにパウロは表現しております。もうこの手に入れてるわけでもない、ずっと今まで求めてきたけども手に入ったわけでもないし、もうこの手にもあるというわけでもない。で、このように、言葉を微妙に使い分けながら、あるいは同じ言葉を使うことによって何を言おうというふうにやりましょうか。それはまだ未完成だ、あるいはまだ途中だ、そのことを語っているわけです。あるいはまだ不十分である、このように言っております。で、そのことは12節の後の言葉でも分かっています。何とかして捉えようと努めている、まだでも捉えてはいない、捉えてのこれはしっかりと握ることなんですね。しっかりとこの手で握りしめるというふうにこうしているんだけれども、まだこの手の中にはしっかりと掴んではいない。しかしですね、まだ掴んでいないからどこか曖昧かもしれないと思いじゃなくって、捉えられている、同じ言葉を使うんですが、これも文法を、英語の文法を 少し学んだ方がありましたが、英語には受け身形というものがあるということをご存知か分かりません。ここで使われているのは受け身なんですね。要するに捕まえられている。イエス・キリストの方には私はしっかりと手に握られている。キリストの方からすると私はしっかり捕まえられているんだけども、私自身はイエス・キリストの苦しみに預かり、同じ姿になり、あるいは死者からの復活に達するという点ではまだこの手にはない。こういうふうに、パウロはですね、元の言葉を見ていきますと、いろんなこう使い分けをしながら、日本語でももちろんそれはなんとか把握できるんですけども、そういうですね言葉を巧みに使いながら、これはもう本当にパウロというか人は要するに言葉を上手に使える文筆家、あるいは文章家だと思いますけれども、それを通して私たちはまだイエス・キリストの死の姿に同じようになるという点でも、あるいは死者の中からの復活に預かるという点でも、まだまだ不十分だ、こういうふうに語っております。このことはですね、別の言葉で言えば、私たちの救い、これはですね、キリストの死の姿に一致することということは、キリストによって完全にその贖いの罪の許しに預かることを指しております。私たちはイエス・キリストの十字架によって完全に罪が贖われ許されること、これがキリストの死の姿にあやかることの意味です。十字架のあのキリストによって私たちの罪がことごとく完全に全く許されて、全く清いものにされているということですね。そうはまだなっていない。あるいは死者の復活、死人の死を打ち倒して死に勝利する、その究極点にまだ達してはいない。つまりこれは私たちが完全な救いの状態にはまだ到達していない。あるいは私自身、そういうですね完全な救いを体験していない、こういうことになります。私たちはそういうことを聞きますと、大抵の方々は不完全とか、あるいは不十分だとか、あるいはまだ未完成だとか、あるいは途上にあるというとですね、何か不安に感じられる方がきっとあると思うんです。クリスチャンというのはなかなかの完全主義者でありまして、完全でないとダメだと思うんですね。ですから自分は完全に救われているという状態に達していないからダメだと、あるいは信じているけれどもその信仰がまだまだ不十分だ、だからダメだ、疑いがあるとか、よく分かっていないところがあるとか、どうも納得できないところがあるとなるとですね、もう自分はまだまだ救いに達していないから、だから不合格、自分でそのように認識するわけです。ですから、もうそろそろ、あなたは洗礼を受けたらどうですかと言われますとですね、大抵の方々は、いや、自分はこの部分がまだダメなんですと。いや、まだこのところがよくわからない。ここはどうも信じられない。と言って、お断りになる。そういうことが多いわけです。しかし、パウロは、彼は立派なキリスト信徒ですね。もうこれ以上、私たちは素晴らしいと言いようのないキリスト信徒です。その彼が何を言っているかと言いますと、まだ私はイエス・キリストの救いの確かさ、あるいは完全さを経験していないし、そういう点では不十分だし、 不完全であり、まだ途中なんだと。パウロでさえこのように言うわけでありますから、私たちが疑いを持とうと、わからないところがあろうと、あるいは納得できないところがあろうと、当たり前だということになるのではないでしょうか。私たちがイエス・キリストの十字架による罪の許しを本当に全部わかるということは、これはまだありえない。あるいはキリストの復活に私たちが預かっているということを私たちが経験する、まあ、肌で感じるというようなですね、あるいはこの目で見るようにそのキリストの復活を確信するというようなところまではまだ達していないのが当たり前だ、これで当然だということになるわけです。私たちは自分を評価いたしましてですね、確かにこういうことをおっしゃる方がいるわけです。自分は100点ではないかもしれない。だけれども、まあ、自分での信仰の程度を考えると50点だと。聖書をよく読んできたけれども、まだ半分しか分かってない。半分だったら、まあ、これはもうダメだと。で、その方は、どうしたらいいのかというと、まあ、せめて9割か、あるいは95点ぐらい得たいと。これは勝手にですね、自分が点をつけていることでありまして、95点であろうと、50点であろうと、途中にあるということ、あるいは不完全であるということ、あるいは十分ではないということでは同じではないでしょうか。パウロという方は、それは確かに私たちが見れば先を行っているかもしれません。私たちパウロに比べれば、半分近いかもわかりません。けれども、100点に達していない。合格点に達していない、あるいは最終目標に、つまり完全さになっていない点では、パウロも私たちも同じことなんです。パウロは、ですから、ここでですね、私たちとあなたたちとは、私とあなたたちとは同列、同じところに立っているんだよと言ってくれてるんだと思います。だから、何も疑う部分がある、あるいはわからない部分がある。信じられない部分があるということは恐れるべきことでもありませんし、あるいは自己卑下する必要も全くないということです。むしろ私たちはパウロと同じようにまだそれを得たという経験は一度もない、完全に得たという経験はない、そして今までずっとそういうことを得てきたけども完了していない。イエス・キリストの十字架について私たちはよく学び、教会で説教を聞き、そして自分でもですね、そのことを何とか理解しようとしてきた。でも、まだ分からないところがいくらかあるとしたって、それは何も知らない。ましてや、キリストの復活と同じように、死者の中から復活するというこのことはですね、この私が生きている限りは、この世界ではこれを経験することはできない、当たり前のことなんです。私は復活した人間ですと、このことを経験しましたなんていうことは誰一人言えない。で、そういう点ではですね、それがまあ自分で評価して30点か50点の程度しか信じられなくても、あるいはもう95点のところまで行っていようとも、それは完全に達していないところでは全く同じだと。ですから信じられないとか、あるいは分からないとかということは、私にとっては疑っているというところですね。それは何も恥ずべきことでもないし、あるいは自己卑下する必要もないし、あるいは自分だはダメだと、自分はまだまだと思う必要もない、当たり前のこととパウロは私たちに語ってくれているのだと思います。ただしですね、それではもうそれでいいなと、疑うのは、あるいはわからないのはそれで当たり前、それで仕方がないと言って立ち止まって後ろ向きになるということは間違いです。もうですね、自分はこういう中途半端なものだからもうダメだと、こういう 自己判定は、それ自分でそういうふうに判定することは正しくないのと同様に、もう自分はもうこういうわからないので当たり前だというふうに自己肯定するというしか自分をそれに決めつけてしまうのも正しくはないということです。それはパウロのこの言葉がまず私たちに示しております。自分はイエス・キリストによって捉えられている、先ほど申しました。これは受け身系で言われているんですね。キリストの方は私たちをしっかりとその手でもう握っていてください。もう逃げられないようにその手でしっかりと、ちょうど和紙がですね、その手でその爪でガクッと握りしめるように、あるいは掴み取るように私たちを捉えてくださっている。この捉えるということはそういう意味なんですね。そのしっかりと掴み取る。ですからキリストの方は私たちを捉えられている、捉えてくださっている。でも私の方はまだ何とかして捉えようとしてやっている最中、これが現実なんですね。私たちの方からすればまだまだそのもの、本体そのもの、キリストの見姿、キリストの十字架のその贖いの御業、あるいはキリストの復活のその力をこの手で握ってはいない、握っていないことはわからないところがあるし、あるいはよく理解することができないところがあるし、まだこれを自分のものだと思えるようなところまで達していない、あるいは疑問とする、これはどうも疑わしい、そういう思いがまだある、中途半端なんですね。だけれどもイエス・キリストの方からすればもうしっかりと捉えていてくださる。このことがですね、パウロが言っている点です。ですから私たちが不十分だとか、あるいは不完全だとか、そういうことはダメだというふうに自ら決めつけないこと、これが信仰生活の中ではとっても大切なことだと思います。これは洗礼を受けておられるクリスチャンだったってでもないことです。クリスチャンもクリスチャンだったらですね、こんなことはもう信じていて当たり前だと、そういうふうに自分で思い、他人からそう思われるか分かりませんけど、でも信じられないことはあるわけです。あれ、分からないことだったらいっぱいですね、聖書を初めから終わりまで読んでですね、あ、全部よく理解しました人なんて誰一人おりません。聖書を読んでいてですね、分からないところを皆さん一回線つけてみたらいいですよ。いっぱい線がつくはずです。当たり前のことなんですね。私たちは神の言葉の深い真実を全部はっきり分かっているわけではありません。それは恥じるべきことでも、あるいは自己卑下すべきことでも、自分をダメだと断定することにもならないということなんです。信者はですからいつもそういう不十分さであること、あるいは不完全さであることを認めなければなりません。で、またお猫どもします、認めたらそれでいいというわけではないんですね。パウロはさらに言葉を13節の後半部分から次の行からですね、語っております。私自身はなすべきことはただ一つ、後ろのものを忘れ前のものに全身を向けつつ、神はキリストイエスによって上へ召してお与えになる賞を得るために目標を目指してひたすら走る。立ち止まって後ろ向きになるんじゃなくってこれだと、パウロはここで言っておりますのは一つの比喩です。徒競走とでも申しましょうか、あるいは短距離走でもとでも申しましょうか。皆さんはこの前オリンピックがありましたときに50メートル、100メートル走をご覧になったと思うんですけども、走者がですね、一生懸命ものすごいスピードを走っておりますが、最終場面ビデオで、それがスローで出てくるのをご覧になった方があると思うんですけども、全員みんな胸をですねこう張ってゴールのテープに体をぶつけようとしている姿が見られたと思います。わずか 0.1 秒どころか 0.01 秒でも早くそのテープに体をくっつけようと、前のめりになって走っているあの短距離走を思い起こしていただければと思うんです。それが私たちキリスト信徒の姿だと、あるいは道を求める者たちの姿はあの短距離走の選手のようであるべきだと。短距離を走っている人がですね、後ろから誰か来ているから持って後ろなんか向きましたら、でそれこそ隣の走者にランナーにパッと追い抜かれてしまうに違いありません。わずか 0.1 秒でも油断したら負けです。でそのようにパルは後ろのものを忘れる。後ろというのは文字通り背後にある。時間的に言えば過去だと思います。過ぎ去った言葉からその中には私たちの生まれ素性もありましょう、あるいは人生経験もありましょう。私たちはそれぞれ様々な人生経験を経て、そしてそこに身分とか地位とか、あるいは学歴とか、あるいは社会経験とか、そういうものをどんどん積み重ねてきておりますけれども、そういうものは全部忘れる、文字通り忘れるということなんですね。過去のものは全部忘れると言ったって、私たちは残念ながら忘れることはできないわけですけど、過去というのはですね、みんなそれぞれちょうどリュックサックをこうですねつけるように、過去というものを私はくらいつけて走り抜いているような人間なんですけども、しかしパウロはあえて申します。過去は忘れろと。もちろんですね、私たちはそういう過去を全部拭い去ることはもちろん到底できません。ですからパウロはここで言っておりますのは、忘れというのは忘れようというこの強い意志、あるいは願望、願いを言っているなと思います。でも忘れようとしなさいと言っていることは確かです。パウロにとりましては、彼がユダヤ人であり、あるいは割礼を受けており、イスラエル人であり、ファリサイ派の人物であり、また律法の学者の弟子であったという事柄を含んでおるでありましょう。あるいは彼がローマの市民権を持つ、ローマでは優等市民であったということもあったでしょう。でそういう過去は全部忘れるとここで宣言しているわけですね。でそういうものを神様の前で、私はこれこれしかじかとありました、だから私をよしとしてくださいなどということはもう一切言わない。そして前のものに全身を向けつつ、先ほど申しましたように走者がですね、もう前に向かってまさに倒れるとするほどにゴールに駆け込むように一生懸命走り抜く、これがキリスト信徒の姿だというわけです。あ、これ聞いて、あ、しんどと思う方がきっとおられると思うんですね。後ろのものを忘れて、そのまま全部払い抜くって、ひたすら前に向かって走ることがキリスト者の信仰の歩みだと言われたら、ああしんどと、もうそんなことは私はもうかなんときっと思う方があるんですが、もちろんそれは比喩です。言われているのは比喩ですね。ですからですね、みんなが全員全力走をするように人生の道筋をたどれなんて言われたら、それは無理なことを言われていると感じる当然のことです。あくまでこれは例えです。それぞれが自分のやり方で全力疾走するしかないという意味だと思います。ですから、ある人にとって全力疾走は、他の人にとってはなんかよちよちのどのどと走っているように見えるかもしれません。これは別に他人と比較してどうのこうのということではない問題ですね。比喩ですから。ただパウロはここでそのことを私たちに言うんですけども、同時に比喩の言葉で そのどういう走り方をすべきか語っております。一つは目標を目指してとあります。目標というのはこれは印という言葉なんですね。ですから走る時の印というのはそれをゴールにあるあのテープだと思います。私は幼稚園の園長をしておりましたので、まあこの時期いつも運動会をします。で園児たちが走るですね、パーンと鳴らしましたら子供が出していくわけです。必ずですね一人二人目を閉じて、もう目をですねこうしっかり閉じて走っている子供がいます。でそういう子供はですねどこに走っているかわからないですね。だからゴールのポールを持っている先生のポールにぶつかっていく子供がいたり必ずいるんですね、一人か二人は。なぜ走る時の目をつぶるのかよくわからないですけども、でもまあ確かにですね、目を閉じて走ったらそれはとんでもないところに向かってしまうわけです。どんなに一生懸命走っても目標が定まっておりませんと、まあ、とんでもないところに行ってしまうように、私たちはもし走るんだったら目標、印をしっかりを持ちなさいと。印とは何でしょうか。印という場合はですね、ここではもちろんイエス・キリストを指していると思います。イエス・キリストというお方をしっかりと目標にして、キリストを印として、つまりキリストとはどういうお方であるのか、その姿形をしっかり目に刻み込んで走りなさい。これは信仰だと。そうでないと目標には達しない。2番目にこの日の中で注目することは、賞を得るためにプライズですね、英語で言う賞です。で、ただしここで皆さん注目していただくことは、一等賞を得ようとは書かれていないことなんです。競争だったらこれは一等賞でないとダメですね。前に押し一生懸命走っていくのはそれは一等を取るためです。金メダルのためなんですね。でもパウロはですね、一等賞という言葉は使ってないんです。ただ賞を得るため、幼稚園ではまだお話しますけれども、みんな走りますとみんな金メダルをもらえるんです。そういうふうになってるんですね。一等であろうと一番最後の であろうともみんな首に先生からこの金のですねメダル、私が欲しした幼稚園は先生が手製の金メダルを作るんですけども、それをみんなに与えられるわけです。実はこれなんですね。みんなこの賞を得ることができます。その賞とは何か、キリストイエスによって上へ召してくださる賞だと。上とはどこですか。これは天のことです。天国のことです。天に入れてくださるその賞をイエスキリストは私たちのために用意をしていてくださる。そして走り抜いてゴールに達したならば、その賞はみんな必ず与えられる。一等を取ったものだけが与えられるんじゃなくって、走り抜いたら全ての者たちに与えられる。それは完全なイエス・キリストにある救いの賞です。天に挙げられるということの賞です。私たちはこのことを信じているわけですね。地上では一生懸命走る、ある人はヨタヨタと走るかもしれません。ある人はマイペースで走っているかもしれません。ある人は時々目標を見失って寄り道する人があるかもしれません。でけれども、まあ、とにかくそこに達しましたら、その時にその人はそれまでの諸々の弱さや物々の罪の汚れや、あるいは弱点や、そういうものは全部抜かれて、全く清められて、あの天にあげられる。これが私たちに与えられるプライズ、賞だと。それを目指して走り抜いていくことが 私キリスト信徒の道である。ですから、わからないことがあってもいい、できないことがあってもいい、信じられないことがあってももちろんいいんです。聖書を読んでわからないことがいっぱいあってもいい。ただ私たちはイエス・キリストにを目指して歩んでいる。そうであればイエス・キリストはもうしっかりと私たちを掴んでいてください。のみならず、私たちの走り終えたその点、走り終えた点とは皆さん分かりますね。私たちの寿命が尽きる時ですよ。この地上での生涯が終わる時ですよ。その時にキリストは私たちを直ちに天に上げてください。これが私たちの信仰の歩みだと、パウロはここのところで語ってくれています。お祈りします。天の地なる神様、私たちはイエス・キリストを信じる信仰によって義とされておりますけれども、まだ完全な領域には達しておりません。私はイエス・キリストの十字架の罪の許しの完全な適用をまだいただいてはおりません。従いまして罪の残滓に、残りかすに悩まされております。イエス・キリストの復活にまだ到達しておりません。したがって死を恐れ、死について恐怖を感じ、あるいは人生そのものがまだ闇の中にあります。それは当然のことであります。私たちはまだ途上にあります。途中におりますけれども、パウロがここで言っておりますように、ひたすら前に向かって目標を目指して進んでいくなどは、すでにキリストを私たちに捉えられて、捉えていてくださいますので、終わりの時には必ず、キリストにあって全く清められ、永遠の命を獲得することができると、パウロ自身、その言葉によって今日教えられました。どうぞ、この言葉を素直に受け入れることができるように、私たちの心を開いてください。イエス・キリストの名を通して祈ります。
アーメン。